火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。3月25日火曜日、はじめの勝手に仕上がりでございます。しばしの間お時間をいただきたいと思いますが、ですね、メインパーソナリティですね、はじめの方がですね、ただいま移動中でございます。私いつものように、相方といいますか、相の手をいつも担当しておりますチキンソウルの今市からですね、しばしの間、お付き合いいただきたいなと思いますんですけども、今日いい天気でしたね、本当に。あとね、プロ野球ですね、開幕しまして、ね、大リーグも来たりとか、もうこれからスポーツガンガンありますよみたいな感じになってるわけですけどね。その中でまあちらっと見てましたらね、覚えておられますかね、タオさんって、前ね、楽天の監督のタオさんですね。昔はもうね、やっぱいい男でね、男前でよく持ってた、もう名選手ですよね。そのタオさんのですね、奥さんがなんとヘビーメタルの歌手だと載ってますよね。これどういうことだと。もともとはそういう音楽の方でね、活動されてたみたいなんですけども、妻のひろこさん48歳、まあね、年はまあ、なんとも申しませんね。ずっとやりたかったというのが、ヘビーメタルということでございまして、過激な歌詞もすべて自身で手掛けましたと。左目に SM 風アイマスク、左肩にタトゥー、そしてヘビーメタルの定番といえるチェーンですね、ジャラジャラジャラね、アクセサリーをつけて、名前がマダム・レイ。これどういうもんなんでしょうね。これタオさんどう思っておられるのか、ちょっとね、これはこれで、なんていうんですか、芸能記者っぽく聞いてみたいとは思うんですけども、ただね、奥さんはね、奥さんなりにね考えておられまして、その監督をされてる時とかね、そういうの先週の時にはそういう音楽活動を控えておられてたみたいなんですけども、ね、やっと自由の身というんですかね、解放されたんでしょうね。もうヘビーメタルですよ。もう大変ですよね、これすごいですよ。歌詞なんかも、今の時間帯ではなんとなくちょっと言えないぐらいの歌詞ですね。二度となんとか聞いたら、もうちょっと言えないですね。もうただね、今のままでの曲でもいいよと、なんか父さんも、まあまあ押してるのかな、今はもう呆れ返っておられるのかよくわかんないですけど、まあ当のご本人は70になっても革ジャン着てロックフェスに出たいとなんて言っておられますけど、まあまあ生涯現役っていうのはね、僕のまあ座右の銘でもあるわけですけど、まあ、70までやってもらいますとね、僕の方もまだまだあと追随していこうかなと思うわけですけど、まあこの辺でですね、まあ初めの方もね、どんどん追随していただきたいと思いますが、まあ、今日は晴れた日とは全く関係ない曲ということで選ばせてもらいました。アナログフォックスで情欲。 はい、聞いていただきましたのはアナログボックスでジョイブでした。私の方はですね、先週、水曜日ですね、ライブがありまして、久々ですね、トリオで、出たんですけども、片田の、ハックルベリーでですね、ニューメディアマーケットという、イベントですね、イベントに出たんですけども、まあ、出てるバンドがですね、25歳未満ですかね、 アンダー25っていうやつですよ。もう来てるお客さんもね、まあいつもの感じでは私の方ではない感じですね。若い人ばっかりでね、女の子もね、結構、来られてましてね、それがまた可愛らしいね。もう見てるとなんかちょっと間違ったらもう自分の娘みたいな感じになるわけですけど、若さあふれる、ライブ展開というかね、出ていた中にですね、アキラが出てまして、アキラの方はですね、僕がもう、このライブ活動をしだした時にちょうど、知り合いまして、彼女がまだ高校生とかな、高校生からもうそんなになったのかみたいな感じで、完全に親戚のおじさん状態でこうライブ終わってから喋ってたんですけども、あと鳥を取りましたのがですね、ジェリービーンズですね。この間、もう1年経ちますかね、この、局の方にね遊びに来ていただきました、ジェリービーンズ鳥を取ってるわけですけど、まあね、滋賀県でもかなりの、もうライブの本数をこなして東京とかをまたにかけてやってますんでね、まあ、曲のクオリティもそうですし、お客さんをねいかに捕まえるかっていうのもすごく勉強されてて、なおかつなんていうんですかね、礼儀正しい、もう今日はどうもありがとうってね言うんですけどもね、もう僕ら、僕みたいにね、感じでは全くないですね。もう爽やかな青空のようなありがとうっていうのが聞こえてくる、なんかすがすがしさをね覚え持ってねライブを見とったわけですけども、まあそういうライブをね、見ましたんで、僕もねここの春目白押しの、ライブが控えておりまして、まずはね一番近いところなんですけども、4月の12日土曜日ですが、東大見のですね、大使ホール、この、ラジオスイートの近くですね、虹色ライブショーというところですね、企画で、チキンソウルで、出るわけなんですけど、この、まあ、ライブはですねちょっと、いつもと違うのが、ベースがウッドベースですね。ジャズですよ。本当に。もう、なんていうか。っていう感じで、ブーン、ブーン、ブーン、ブーンっていう感じのね、ウッドベースを、デアマ君っていうのを、呼んできまして。あと、まあ、こちらの会場はですね、ドラムがなかなか、無理ということなんで、カホーンというね、楽器をですね、叩きますのが、桂木道久という僕と同い年なんですけど、もともとは ACDC であるとかね、ああいうロックンロールが大好きな人間なんですけども、ここ1、2年ですかね、カホーンにはちょっとそれなりに自作を したりとかしながらね、頑張ってるやつがおりますので、それのユニットで、チキンソウルで嘘ジャズ、ジャムセットという名前で、もうかなりいかがわしいジャズをちょっとやってみようかなというところで、4月12日、こちらの、妖怪地でやるのはもう久しぶりですので、まあ、これはこれでねまたぜひとも来ていただきたいと思うんですけども、それとですね、まあ、今メインでこの間ですねちらっと言ってたと思うんですけども、とりあえず私の尊敬する、ベーシストがおられまして、そちらの方の前座を務めるという、電話がポロッとかかってきまして、もうその時はね、ほぼ朝方5時やったんですけど、メールが来たのがもう完全に目が覚めます、その人はですねポール・ジャクソン、これはねジャズファンクを作った人と言ってもいいぐらいの、ベース弾きですね、まあジャズの中ではやはりジャコ・パストリアスっていう男が、天才がいるんですけども、この天才を持っても、このポール・ジャクソンっていうのはすごいベーシストであると言わしめた、ぐらいのもうベースの人がですね、今度の、5月10日守山の、ブルーというところですね、塩継慎さんの、ブルースセッションの中で、ゲストですね、ゲストでお越しになられますので、その時にチキンソウルで私、前座を務めさせていただくことになりました。まあポール・ジャクソンさん、まあベーシストですのでね、なかなか表立ってどうのこうのっていうのは少ないとは思うんですけども、私の中では一番最初に生で、見たのはチャーですね、チャーさんの、ライブでですね、ベースを弾いてるのが、まあ、ここ最近では一番、 あるんじゃないでしょうかね、とりあえずもう体の大きい人です。もうベースがねウクレレみたいな感じに見えるぐらいの体の大きい人なんですけども、何度か、ライブを見ましてね、この人すごいのがベースの弦を切る人ですからね。なんと普通ね、ギターの弦なり、ベースの弦っていうのは途中で切れる場合はですね、一番端っこが切れるんですよ。止まってるところですね、ネックとエンドというところどちらかで切れるんですけども、このポール・ジャクソンさん、僕の見てる中で2回弦を切られたんですけども、右手の弾いてる指のところで弦が切れてるわけですよね。もう現物確認しましたから僕、これは確か情報ですけど、なんていうんですか、極真空手みたいな感じですね。あの鉄の弦をぶった切るというぐらいの、パワフルなベースなんですけども、もうぜひともこれはね、5月10日土曜日なんで、すごいライブパーティーになると思います。ぜひともこれをもう、来ていただきたいと思うわけですけども、そんな感じで、ずっとライブは続いていくわけでございまして、まあ、ここからまた夏の方はね、夏の方でぼちぼち決まっておりますので、まあ、それそれでまた、お知らせしたいなと思うんですけども、今日がですね、3月25日、お誕生日の方がね、エルトン・ジョンさん、英国のエルトン・ジョンで、アメリカで言いますとアレサ・フランクリンですね。アレサ・フランクリンといえばという感じですけども、まあ、僕の場合は一番最初見たのは、あれですね、ブルース・ブラザースで肝玉母さんみたいな感じでね、出てこられた、シーンが一番覚えてますね。なんせその時はまだそういうソウルの洗礼を受けてませんでしたんで、とりあえずかっこいいおばちゃんがいるというのでサントラを買いまして、辿っていくとこの人がかの有名なアレサ・フランクリンであったと。まあ、この人も芸歴長いですからね。先ほど のタオさんの奥さんが70までって言ってましたけども、確かもうこの人ももう本当に70近いところまで行っておられると思うんですけども、未だ現役でやっておられますし、まあ、若い人とのねコラボレーションももう全然平気でやっておられますからね。まあ、とりあえずパワフルですよ。でこの人もですね、確か先ほど言いましたポール・ジャクソン、セッションしておられますので、ね、もうこの人のパワフルなところをですね、ぜひともまた今日はね聞いていただきたいと思うんですけども、曲の方はね、ちょっとね、まあ、春っぽいというか景気のいい感じの、ファンクナンバーなんですけども、原曲は、ドゥービー・ブラザーズ、マイケル・マクドナルドの曲ですね、What's a Fool Believes なんですけど、愚か者の場合、原曲のアレンジとは若干、なんですか、明るい目の感じの、テイストになっておりますので、まあ、軽快な感じで、聞いていただければと思います。それでは、いきます。アリサ・フランクリンで What's a Fool Believes。 チキンソウルのこの一曲、チキンソウルのこの一曲でございます。まあね、今日持ってきましたのはスティービー・ワンダーというですね、まあ、僕の定番といえば定番なんですけど、ここ最近なんですけども、まあ、暴動が起きてね、もうあちらの方では大変ですよ、本当に。まあね、いろんな人が住んでおられるんですよ、地球っていうのはね。でも、いろんな考え方があるのでね、それをどうすべきか、人それぞれね、あると思うんですよ。個人ではできないこと、ね、個人で考えなくちゃいけないこと、いろいろありますけども。スティービー・ワンダーさんのね、曲の中にもよくそういうなものが出てきますしね、今日はなんかそういうなものを選んでみようかなというところですね。最新アルバムといえば最新アルバムなんですけどね、 Time to Love というアルバムがありまして、これがもう2年か3年ぐらいもう経ってしまってますけども、オリジナルアルバムとしてはもう10年ぶりというアルバムでしてね、 実際問題あの私ね70年代の三部作であるとかのスティービーっていうのは大好きでして、悲しいことに80年代90年代っていう部分のスティービーっていうのは個人的にはあんまりあの興味をそそる感じではなかったんですけど、このアルバムはですね非常にいいです、うん、非常に完成度高いというかね本人もかなりこうやる気を持って作ってなおかつね、まあ、このアルバム自体がちょうどレイ・チャールズが亡くなられた時を挟んで制作されててちょうど出来上がる寸前もう発売しようかっていうところになったところで、レイ・チャールズの方がですね亡くなられましたんで、一旦スティービー自体がこの作業をやめてしまうという、ことになりました。まあ普通のね、まあ、僕ら見てサラリーマンであるとかね普通のミュージシャンであればそんなことではねやめさせてもらえないです。もうこんなんねもう工場までもう予約取ってますからダメです、まあ、これができるのは日本で言うと山下達郎、まあ、アメリカで言えばスティービー・ワンダーではないかなと思うぐらい。ただねその曲がね非常に15曲なおかつこの人の曲長いですからもう結構ねあのアナログ版で言うと確実に2枚組になってますね。で、今日、ご紹介するのはポジティビティという曲なんですけどもね、あのいろんなあの世界でねあちこち起こっている問題であるとかもうその時々にね綴っていることを、まあ、書いておられましてねあの、全体的なことからもう個人的なところまでもう歌詞としてのすごい長い歌詞今なっとるんですけどもね、この中にですね、なんですかあの皆さんご存知のラビニューですね、ラビニューっていうあのシャラララララってやつですね、ミニーリパートンっていう、方の、ことが書いてあったりするわけですよ。で、リミリパートンというのは、まあ、20代で、まあ、早くに亡くなられた方でですね乳がんで亡くなられたんですけども、その時にですね、女性の方ですから乳がんというのはすごいあのショックを受けるわけなんですよ。でただこの人がすごいポジティブにね、物事を考えようとした時の例えの中にね、グラスの中にワインが半分入っています。あなたはそれを半分しかないと思うかまだ半分あると思うかという例え話で自分のその乳がんについてスティービー・ワンダーが語ったという、こんなことってなかなかできないと思うんですよね、まあ、そういう歌詞の内容が出たりするわけですよ。ですから今回あのあちらの方での暴動があったりいろいろと双方の言い分があると思いますけども、やっぱりね悲しいことはできるだけ早く終焉をさせていただいてね、いい世の中を、みんなで楽しいね世の中を作っていただけたらなと思うわけで、それをメッセージと僕はしたいと思います。それでは、次のチキンソロ、この曲はスティービー・ワンダーでポジティビティ。
はい、どうも、はい、初めてございます。非常に申し訳ない、私またからやってしまいましたね、大事刻したわ。かなり大事、今日もいくらいただいてもね、私もう無条件幸福でございますけれどもね。いやいや本当に申し訳ございません、今一からに任せておりましたけどね、はい、初めの勝手にしながら、ここから私もご一緒させていただきたいなと思いますけどね。いやいやもう本当にね、参りましたよ、はい、もうまた今日もね、例のごとくあのこの番組を聞きながら、はい、今市からのトークを聞きながらですね、車で走ってやってまいりましたけれども、ね、いい感じですね。
ありがとうございます。
滑らかな。
滑らか
ね。まあ、私入れませんでした。
そうですよね。
滑らかで。
そうでしょ。おそらくね、はい、あの天の声がね、しばらくしたら聞こえてくるんだろうなと思ったんですよ、はい、それがもう一向に聞こえてこないんですよね、
こんな声は入らない方がいいと。
いやいや、そういうわけじゃないんですけど、これはね、それぐらい滑らかに、
滑らかにね、なおかつ今日は ダジャレがない。
ダジャレがない。これも奇跡に近いですよ、
ね
え。しかしもう一つないものがあったんですね。
何ですか？
メールアドレスを言ってない。
あれ
というわけでね、はい、ここでね、今月も、はい、今週が今月の最終週ですけれどもね、うん、皆さんの怒りのニュースとかね、うん、まあ、そういった気になるニュースとか、はい、まあ、そういったことをテーマにね、うん、またメールの方いただきたいなと思っておりますのでね、
は
い、
今からでも遅くあります。
そうですね、うん、まだ番組が半分残っておりますのでね、ぜひ送っていただきたいので、はい、アドレスの方を言います、はい、99@815.fm 99@815.fm まで、ね、声変えましたね。いやいや、まあね、どしどしね、メールの方もいただきたいんですけれどもね、はい、いよいよいい曲が流れて ね、
ね、
あのね、不思議なもんですね、うん、番組聞きながら来るとですね、うん、まず1曲目にはあの私のアナログボックスの曲をかけていただきましてね、情欲、はい、
ね、
かっこいいですね、はい、あれあれ。ああやって聞くと自分で言うのも本当におかしいんですけどね、ああやって聞くと本当になんかいいなと思いながら聞いててね、はい、そしたらその後にあなた、
あれさ、
あれさ、フランス・グリーンが出てきてですよ、ね、そしてスティービー・ワンダーですよ、
もうね、両雄ね、
ね、
でその真ん中にあなた立ってる
みたいな、そうそうそうそう、それがね、並んでなるっていうね、この素晴らしい番組。私ちょっと感動を覚えましたね、しばらく車で聞いてようかなと思いましたけどね。
早く来なさい。
いやいやい や、 いや急いでまいりましたけれども ね、 ね、まず、皆さんのね、気になるニュース、怒りのニュースね、はい、こういったことまでどしどしメールで送っていただきたいなと思います。で ね、
うん、
でね、まあ、僕のね、はい、怒りのニュース、怒りのニュース、まあ、怒りって言ってもいいんじゃないですかね、うん、まあ、僕個人的な意見ですけれどもね、はい、まあ、選抜高校野球が始まりましたよね、
は
い、
まあ、
これは非常にいいことなんです、うん、私野球大好きでございますのでね、はい、選抜高校野球始まって、まあ、非常にいいんです、まあ、ちょっとなかなかバタバタしててゆっくり見る時間がないんですけれどもね、はい、まあ、その中でね、山口県やったかな、
うん、
山口の方の加陵という高校のね、選手の中に、うん、女子部員がいるんですね、女の子が
3
年生で、
ね、
うん、で、まあ、なんていうんですか、予選で出てたのかどうかまでちょっと定かじゃないんですが、はい、まあ、一緒に練習をして3年間一緒に汗を流してね、うん、他のメンバーたちと同じように、うん、練習をして、はい、もう本当にこう同じようにやってきてね、でいざこの大会になるとね、うん、出れない、
そう、
練習で土も踏めない、
うん、
ね、玉拾いかなんかしてるときにちらっと土を踏んだかなんかで、はい、もう感激してはりましたけどね、
うん、
ベンチ入りもできない、
はい、
ね、で記録員としてならベンチ入りできてもそれだとユニフォームじゃないんですよね、
そうそう、
なんかそんなんがあるんでしょ、うん、ちょっと詳しくわからないんですけど、でもこれはね、いつまでそんなことしてるんだと、うん、これはもう、まあ、聞く人によって怒られるかもしれませんけどもね、うん、まあ、僕のこれはもうあくまでも個人的な意見ですけどね、うん、そういつまでもね、その男の子しかダメだっていうね、うん、もちろん実力が伴わなくてレギュラーから外れる、これはしょうがないかもしれません、
ね、
例えばね、一緒に競い合うわけですから、
う
ん、選手として、でもこの大会として出れないっていうのはね、
うん、
これちょっと
そろそろね、
そろそろそういうことを、まあ、確かにそれは他のクラブ活動と違って、うん、まあ、例えば高校野球未だに丸坊主ですよね、
まあまあ、
まあ、そこにもまあいろいろ意見ある方もいらっしゃると思うんですけどね、まあ、そこはまあ僕はまあ個人的な意見いろいろあっていいと思うんですけれどもね、うん、もうその女子部員だからダメだとかね、そういうのはもういい加減いいんじゃないかなという、うん、だからもうもっと飛躍、まあ、それを飛躍して言ってしまうと、それはね、例えば、女子のサッカーがあって男子のサッカーがあってなんやから、うん、女子は女子で野球をっていうのもそれはもちろん一つの意見なんですけどね、まあまあ、もう逆にもっと飛躍すると全部じゃあ一つにしてもいいんじゃないかっていう、
ね、混合ダブルスがあるぐらい
から、ね、そうですよ、そうです、テニスなんかですからね、そうですからね、ですからもうなんかこうちょっと腑に落ちないというと体操ですけど、体操というかあれですけどね、とにかくちょっとニュースを見てね、もういい加減、
うん、
そういうのはなしでもいいんじゃないのかなと、
まあね、ここで女の子でね、160キロぐらい投げる子が出てきたらもういや、おなしに出てくるよ、
そ
う
です
よ、
大問題で、それでもダメって言い出したらもうこれ大問題なわけでしょ、うん、でもただ今そういう状況じゃないからまだダメっていうのも ね、
ま、ね、
これもおかしな話ですからね、うん、まあ、例えばそれこそね、やっぱり漫画の世界でしかないですけどね、うん、プロ野球の世界に女子選手がなんていうことだってですね、
はい、ありますよね、水島
真司さん ね、野球教の歌ですね、
はい、漫画面白いです
よ、面白かったですけれどもね、まあ、だからああいう時代が来てももういいんじゃないかなと思いながら、
私木之内緑のファンでしたね、
ああ、そうですか、
そっちの方ですか、実写版です
よ、実写版ですね、
はい、
ちょっと私それはね見てないですね、全然僕漫画の方だけですけれどもね、いやいや、そうやったんですね、
あ、可愛かったですね、
そうそうです、
一番人気のある時にふっといなくなりましたからね、
あ、そうなんですか、
はい、
まあね、 竹中直人の嫁さんですよね。
あ、そうなんですね。
そうですよ。
おお、なるほど。あ、そうですか。ちょっと私知りませんでした、
これをなんで俺が知ってるのか。
あれとお友達ですか。そうそうですか。まあね、はい、まあ野球教の歌ですけど、まあでも本当にあのちょっと、うん、なんとなくこう、許せないなというかね、うん、なんかこう、
うん、
あの、うん、ちょっと考え直してもらってたらいいなと、うん、ちょっと思う。
なぜ女子はソフトなんでしょうね。
そうなんですよね、うん、でソフトに関しては男子もあるわけでしょ。
ああ、そうですね、
だからじゃあ野球の女子があってもいいんですけれどもね、あの、うん、昔なんかアメリカの方ではあったんですよね、うん、確かね、映画かなんかに
やってますけど、あとね、マドンナがやってた
よね。そう
ありましたけど、リーグやったっけ、
なんかありましたけれども ね、うん、でもやっぱりこう日本のそのなんていうんですかね、まあ丸坊主でありなんでありそうですけれども、もちろん悪いことをして出場停止、これは当たり前のことですけれどもね、うん、そのなんていうんですかね、その女性がだから出れないっていう、これはちょっとね、あの私ちょっと気になりましたね、今日どうしてもこれが言いたいなと思いましてね、まあ、あの残念ながら私もね、うん、あの高校野球ゆっくり見れてませんので、はい、この下流という学校が、ね、勝ったか負けたかということはちょっと今私情報としてはないんですけれどもね、はい、まあまあでもちょっと気になりますのでね、うん、また皆さんもまたそういったことでも結構ですしね、うん、気になったニュース、はい、ね、いかにもニュースを教えていただきたいなと思います、うん、でね、まあ、野球の話のついでといっちゃなんですが、はい、まあ、もちろんねオープニングで力のみとおっしゃってましたけど、うん、プロ野球もぼちぼち
始まりました
。パリーグですか ね、始まりました。今日、ね、メジャーリーグの開幕戦なのかな、うん、なんか松坂投手が、
はい、
投げるというね、まあ、ちょっと気になるところですけれどもね、まあ、本当に天気が良くなってきて、うん、もうあの土曜日なんかでもね、うん、車で走ってますと、うん、もうそこら中で野球もやっておられますよ、うん、
あ
暖かいですから、うん、ね、なんか昨日ですか、月曜日でも昼間野球やってる方見ましたからね、はい、まあ、平日でも ね、割とこう、もうそういう本当にスポーツの、やっぱりこう今までこうちょっと寒くて体が縮こまってたところを ね、やっぱちょっと体を動かし出す時期でございますけれどもね、非常に天気のいい日々が、天気がいいというかね、暖かい日が続いておりますのでね、まあ、あの次の曲なんですが、はい、まあ、そういう感じですよね、この曲は。
う
ん、
そうですね。
ね、まあ、今一から選曲ですけれどもね、はい、これ私も大好きな曲ですけれどもね、うん、まあ、これは残念ながらあの土曜日の野球の話しておいてあれですけれども、はい、日曜日の歌ですけれどもね、あの、まあ、マルーン5の、
はい、
これも売れましたね。
これ売れましたね、
ファーストアルバム。ファーストアルバムはも
う
ほとんどの曲がシングルカットされていったんじゃないんですかね、これは。
どれもヒット。
ねえ。
ねえ、CM でもよく使われてね。
よくなってますしね。うん、これもぜひともまたこのアルバムの方もチェックしていただきたいなと思います。うん、それでは、まあ、天気が良かったので、うん、いい雰囲気の曲を。今日も暖かかったですからね。はい、
そうですね。噛みましたね。
そうですね。噛みましたね。ちょっと焦りましたね。はい。というわけで、曲の方を聴いていただきたいと思います。マルーン5です。サンデーモーニング。はい、聞いていただきました曲はマルーン5です。サンデーモーニング、いい曲ですね。軽やかですよ ね、雰囲気が。
もう僕らには全くない、
ね、そうです私にはありますよ。
あ、そうだ
いやいや、ね、バカなこと言っておりますけれどもね、まあまあ、うん、いい感じの日曜日の朝ですから ね、ちょっと歌詞の内容まではっきり私も見れませんが、うん、このもう本当にこう爽やかな感じですよ ね、もう近頃ちょっと
お昼前のブランチなんかどうみたいな感じ。
ブランチって言いましたね、あなた。
ランチじゃないよ、
ブランクのある顔してね、わからないこと言っておりますけれどもね、はい、というわけでね、あのそうそうそう、あなたね、先週ちょっと体調崩したんですね。
そのサンデーモーニングどころじゃ
なかったんですよね。若者たちの熱に当てられて、
そう、
ね、
ライブ終わった後ね、
うん、
次の日来、お休みいただいて。
そうですよね。
でもね、その日の夜からね、
はい、
急に熱が上がってね、
ライブ終わった後から、
いや、その次の日ですね、
休みの日に、
休みの日、
はいはい、
で金曜日に仕事行くんですけども、はい、もうそこから熱ガンガン上がっていってね、もう久々にね、めまい、なんか瞳孔が閉まっていく感じ。
あ、そうなんですか。
もうフラフラになりましたけどね。
あれですか。
おかげでもう汗は出るわ、冷や汗出るわ、なんか暑くて汗が出て、
うん、
寒くなって冷やせてる、ね、もう水気がボンボンボンボン飛んでいきますよね、うん、
まあ、まあ出した方がいいんですけどね、
まあ、ね、そう
そう、汗かいた方がいいと言いますけど、うん、あ、そうですか、大変だったんです
ね。大変だったんですよ。だからこれなんとかせねばと思って、最初ね、インフルエンザと思ったんですけどね、うん、体の関節も痛くなるので、ただまあまずは風邪であろうということで、あの一番最初に、ね、僕某あの有名なラーメン屋さんでスタミナラーメンをね、
はいはい、
たらふく食うんですよ。
あ、スタミナをつけるところから始めるわけですね。
そうそうそう、
あなたは。
で、熱いお風呂に入ってそのままグッと寝るんですね、はい、あの厚着して、で汗流してね、
はいはい、
なんとか立ち直ったわけですけどもね。
そうですか。
体重計乗ったらね、2キロ痩せてます。
お、2キロ痩せて
びっくりしました、
まあ、でもあんまりいい痩せ方じゃないですけどね。だからね、それは
あの日曜日の夜にね鏡見たらね、確実にやつれてる、
あ、感じでしょうね、え、ね、え、だからまあまあダイエットっていうわけじゃないですけど、
ね、ないけどね、
ちょっと違いますけどもね。あ、そうです
か。まあ、昨日いきなり1キロ戻ってました、
ね、戻ってました、はい、早いですね。
なんかボクサー痩せみたいな、ね、試合終わった後すぐ太ったみたいな。
いや、あなたの風は試合なわけですね。そうそう戦ってたわけですね。
戦
ね、まあ、でもね、あの季節の変わり目ですからね、うん、非常にもうあの体調崩しやすいんですよ。
うちの周りもね、インフルエンザ、本物のインフルエンザがもう蔓延。
蔓延してます、う
ん、気をつけないと、
ね、皆さん本当に気をつけてくださいね、うん、あのこういう時は一番もうだからね、はい、あの以前にも放送で言いましたけれどもね、あの花粉症の方なんかはね、はい、もうその花粉症なのか風邪なのかが気づかなくてね、そうそう、ちょっと処置が遅れる方もいらっしゃいますからね、うん、現実にね、はい、鼻がムズムズして僕は花粉症じゃないからなんて思ってたら、うん、だから風邪かなとかね、うん、まあ、そう思ってたら今度まあ、ただの花粉症になってたっていうこともあるし、
ある日突然ですからね、
突然ですからね、まあ、でも本当にね、あのこの時期非常に体調崩しやすいのでね、皆さん気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、というわけでね、次の曲なんですが、先週ね、ゲストで松木まなみさんを来ていただきまして、初登場やったんですけれどもね、非常にあのこちらのいろいろと、あの機械の不都合なんかもございましてね、
まあ世の中不都合のことい
っぱいありますけれどもね、あの曲の方をしっかりと、あのまあ1曲はおかけしたんですけれどもね、もう1曲ね、かける予定だったものがしっかりとおかけできなかったのでね、今日ちょっと1回ゆっくり聴いていただこうじゃないかという感じでね、まあ秋の感じの歌なんですけど、まあでも暖かい感じもするしね、ピアノの感じが非常にいい雰囲気ですのでね、この曲もちょっとゆったりと聴いていただきたいと思います。松木まなみさんでコナ。
自由を知らず気づかなかった、目の前にあるものでしか信じることができず、高価なもの着飾れば自分は価値ある人だと疑うことはなかった。
はい、聴いていただきました曲は松木まなみさんで「木の葉」。
木の葉
いいですね、
うん、
雰囲気がこう何か、ね、なんていうんですかね、ほっこりしますね、
ほっこり
ほっこりしますね、うん、いい感じですけど、またね、もう一曲もありますしね、うん、またね今レコーディング中っておっしゃってましたから ね、 そうそうね、また音源が届けば皆さんにも聴いていただこうと思いますけれども ね、 ね、というわけでね、今日本当にね、はい、申し訳ない感じでまたもややってしまいましたけれどもね、もうこういうことのないように気をつけたいなと思うんですが ね、 ね、本当にもういろいろありますからね、大変なもん感じですけれどもね、まあまあというわけでね、今日はちょっと遅刻で、放送の方向ね、皆さんに非常にご迷惑をおかけしたわけですけれどもね、というわけでもう来月から、あ、来週からですね、うん、来週から4月の放送に入ってきますんで ね、
ね、
あのテーマが、うん、やはりまあニュースいつまでも怒ってるばかりではいかんということで ね、 ね、うん、怒りのニュースばかりではいかんということで、うん、来月のテーマなんですけどね、はい、やはり4月なんか始まりの季節、
うん、
始まりの月という感じがあるじゃないですか。
そうですね、
もちろん年度始まりでもありますし、ね、学校も始まりますしね、はい、というわけでね、なんていうんですかね、旅、
うん、
旅行
を、
うん、そういうことを、テーマに、
うん、
皆さんの例えば、はい、行ってみたいところでもいいですね、
うん、
ちょっとこんなとこ行ってみたいなとか、うん、テレビでこんな見て、こういうとこ良さそうとかね、うん、あとちょっとどこそこに行ってこれを食べてみたいとかね、そんなでも結構ですしね、うん、あとこんなあの景色を見てみたいとかもいいですしね、うん、あとまあ行った話、
そうです ね、 ね、
現実にどこか旅に出られた時の話とかね、はい、思い出の話とかですね、うん、そういったことでも結構ですしね、まあ、全般的にもう旅とか、うん、まあ、そういうことですね、まあ、どうしましょう、テーマとしては旅にしておきましょうか ね、
ね、
ですけれども、まあ、皆さんのそういう旅の思い出でも結構ですし、うん、行きたいところ希望なんかでもいいですし ね、 ね、
うん、
そういったようなことを来月テーマに ね、
マ
ね、皆さんのメールをどしどしお待ちしておりますので ね、 ね、いつも言っておりますが、うん、放送のない間も、うん、来週の火曜日までにまた、はい、その放送のない間に送っていただいたメールもね、うん、きちんとこちらで保存して来週の放送でお読みしたいなと思いますのでね、はい、ぜひともそちらの方よろしくお願いします、うん、
お願いします、
ということで、ね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、ラジオネームリンさんから、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
お三人さんこんばんは。
こんばんは。
今日は暖かかったですね。
暖かかったです
ね、突然ですが、うん、ご存知かもしれませんが菜の花ってありますよね、
うん、
あの菜の花のそっくりさんを見つけました。
そっくりさん、
そっくりさん、畑に植えてある白菜の取り損ねが成長して、
はい、
菜の花もどきな姿になるのです。知ってありましたか。なるほど、白菜を取り損ねたやつが成長するんですよ、
う
ん、すると菜の花みたいな姿になるんですって。まあ、確か、白菜でも、
う
ん、菜の花といって差し支えはないんで、使えはないんですけれどもね、ということで、うん、あ、そうなんですね。
種類としてはそんなに遠くない
ないんですかね、
親戚なのかな。
お、うん、絵で言うなら菜の花やと思って、下見たら、うん、白菜の葉がめくれてる感じですわ。
白菜の葉っぱが
めくれてる感じなんですね。時間があったら、サイモンさんネットを調べてあげてくださ い、 い全く音楽に関係ない話でごめんね。いえいえ、とんでもございませんけれどもね、なるほどね。あ、そうですか、ね、菜の花、
ね、
ね、もうもう
菜の花畑
歌わなくていいんですよ、
はい、
まあでもね、こうやっていただくメールもどんどん春らしいメールになってきておりますので ね、うん、ね、また来週もね、
はい、
どんどんメールの方もいただきたいなと思って、ね、来週はね、エイプリルフールですから ね、 ねどんな放送になるか、
ねね、楽しみです、ね、
楽しみでございますけどね、何か企みたいなと思っておりますけれどもね、というわけでね、本当に今日はまた遅れまして非常に申し訳ございません。来週そんなことないように頑張りますのでね、はい、また来週も聞いていただきたいなと思います、うん、今日もて、今一からと、
はい、
そして天の声サイモンさん、そして遅刻した私初めてお送りしましたまた来週もね、火曜日4月1日、うん、ね、旅をテーマにね、
はい、
お話したいと思いますのでね、ぜひともこちらの方、7時から81.5合わせていただきたいと思います、はい、それでは皆さん、そういうわけでお気に、
さよなら。チキンソウの勝手にソウサルシ、勝手にソウサルシ。再びチキンソウル。勝手にされます、ね、もう一段とスピードゆっくりした感じの、放送になると思いますけどね。本当にね、この間のね風はきつかったんですよ。 久しぶりですよ、本当にね。ただね、あの嬉しいことですよ。あのね、3人ぐらいの方ですね、ブログの方とかね、ミクシーの方でですね、風邪ひきました、どうのこうの、ちょろっと書いておきましたからね、一人暮らし大丈夫かということで、あの電話をいただきましてね、で一応生死の確認だけはしていただいております。皆さんに構っていただいててありがたいなと思う今日この頃ですよね。ほんまにね、あの2キロ痩せて一喜一憂っていう感じですよ。本当に1日経てばあっという間1キロ。おそらく今日は元の木阿弥という感じやと思うんですよね。まあ、うん、これ言うてもね、僕の場合、あの高低差激しいんですよ、実はね。もう当時一番最高潮で、もう85キロ以上になったんですけども、その後半年ぐらい体重計乗ったことなかったんですけど、そこからまた成長し続けた時期もありましたんで、まあそれに比べたらね、1キロや2キロってのはもう、まあね、もう日常でも動けるような感じの体重ですから、まあ、まあ気にせずにというところなんですけども。ねえ。あとこの間ね、ちょろっとまたね、ファンネタなんですけどね、ジャイアントパンダに続くネタをね、この間ね、お知り合いの方からね、あの情報をいただきましてね、ただね、本放送ではねちょっと言いにくいんですよね、ラジオの、公共の方の電波の方になりますね、ちょっと厳しいのがあったんで、こちらの方で紹介したいなと思うんですけども、これもね、某有名な、パンのでね、製品なんですけども。ミルク、ホットケーキ。ミルクホットケーキ。別にこれ自体はあんまりおかしくはないんですけども。蜂蜜&マーガリンっていう、パンなんですけどね。誤食ってあるんですよね。あの、文字を間違うっていうのでね、蜂蜜がね、ハミチツになってたわけですね。これね、木曜日だけ販売されたらしいです。で、金曜日にはもう新たにもう修正されてたという話を。これコンビニでちゃんと売ってた らしいんですよ。で、ちゃんと写真をね、送っていただきましてね。最初その写真見ただけではね、何のことかわからない。なんでかというとね、あの、入れ替わってるだけなんですよ。それもひらがなが。字面的にはほとんどわからないんですよ。2、3回見てね、俺、声を出して読んでみようみたいな感じですよ。あらっとでね。でもね、はみちつですからね、ちょっとね、あからめたりする僕は何なのかなと思うんですけども、その辺どう思うかな、アナログボックスのはじめくん。
はい。
はい。
え、何ですか？
はみちつって何を想像する？
いやいや。
はい。
ねえ。いや、今全然聞いてなかったんですけど。
この人、ほんまに勝手やね。
いやいや、もうちょっとね、今から読んでたんです
けど、
ね。
そうですか。
はみで。
蜂蜜。蜂蜜の五色で、はみちつ。
あ、なるほどね。
うん。
なるほどね。
なかなか言いにくいでしょ、これ。
言いにくいですね。
本放送ではちょっと難しい。
言いにくいですね。ね、よくありますよね、そういうこと。
そうそう、入れ替わるだけですから、
ね。よく言われるのがね、あの、パチンコ屋さんの看板のね、はい、最初の一文字が全部切れたったっていう、
ね。そうそう、
ね。いろいろ言われますけれどもね。
ね、そうね、電飾ってね、あれ、ね、パチンコの丸いのだけでも変な感じするもんね。
そうですね。そう言われてみるや、確かに、
ね。読みにくいみたいな。
ね、うん、あ、そうですか。そんなパンが、
はい、
1日だけ売ってた。
びっくりしますよ。
手に入れた人はちょっとラッキーですね。
ラッキーですよ、
ちょっと ね、ある意味、うん、あのプレミアじゃないですか。
プレミアです
ね、
食べないで、ね、ずっと残しといたらね、ええ、でもあの透明な袋なんでね、ええ、その腐っていく光景が見えてくる、
ね、
それもね、残しとくのもあんまり良くない。
いやですね、
まあ、袋だけの残しとくとね、話のネタにはなるかな。
ね、でもこの間ね、うん、あの僕もちょっと今しっかりと思い出せないので、はい、ええかげんなネタなんですけどね、うん、あのとあるところでね、はい、まあ、普通の商店にこうなんていうんですか、うん、商店の軒にテントみたいにこう出てるじゃないですか、軒が、
はいはい、
あのビニールのね、うん、ああいうところに、まあ、例えばお店の名前が書いてあったり、うん、何売ってるかが書いてあったりするところで、うん、あの まあ、英語で書いてあるんですけど、うん、どう考えても綴りが間違ってるやつがあったんで、ちょっとね、内容もちょっとね、うん、あの1、2、もう2週間ぐらい前なんで見たのが、はい、内容忘れてしまったんですけどね、はい、明らかに綴りが違ったんですよ、うん、これ書いてる間に気づかへんなんかなと思ってね、あもうかで書き換えてないんですよ、しかもね、うん、あのその綴り間違えた字が、はい、もうすでにちょっと古くなってるんですよ、だからおそらくずいぶん前に書かれてる、うん、ずっとそのまま使われてるんですよね、誰か言わへんのかなと思ったりね、
あれこう時期を逸してたのかもしれない、
昔ねこれからオープンするっていうバーがあってね、うん、うちの近所にあって、はい、もうできるらしいちょっと見に行こうって、うん、一回ちょっとどんなとか見に行こうって、はい、友達と見に行ったんですよ、でメニュー見てたらね、あの要するにラム酒を使ってカクテルでね、大切りってあるじゃないですか、
大切り、
ね、大切り、うんね、のとこ大力って書いてあったんですよ肉屋さんですよね完全に
でも間違えそうやねそれ、
大力って思いっきり書いてあったし、その時さすがにね、うん、僕これ間違ってますよって言って言いましたけどね、ま
あ、ちっちゃい子はねそういう言い間違いあるかもしれんけど、ね、
そこひどいんですよ、そしてあのブラッディーマリーあるでしょ、うん、あの それもね、まあ、それはだからねそこは指摘しなかったんですけど、うん、ブラデーマリーって書いてあったんですよ小さいツーとか小さいイーが抜けてるんですね、だからあれはね突っ込んで、うん、いや正確にはこう言うんだなんて言われてしもたらちょっと嫌なんで言わなかったんですけど、
本場の発音だよ、
そうそうそう言われたらちょっとムカつくでしょ、だから言わなかったんですけど、でも代力は完全にね、
それは間違って
ますからね、あので確かにでオープンした後、うん、もっぺんに行ったんですよ、はい、直してました、それは直ってました、
張り紙でそれでも書き直してんじゃろ、
あそこまでちょっと覚えてないな
矢印で書いて
たりするなんかしてねえ、えらいことですけれどもね、まあ、もうそういうのよくありますよ ね、
よくありますよ、
看板とか ね、 ねあの面白い看板とかよく、ね、うん、見かけますけれどもね、あの昔ね、あの子供の頃にね、うちの近くにね、あの看板屋さんの、うん、看板があるんですよ、はい、看板屋さんの看板に、うん、いわゆるあのミッキーマウス書いてあるんですけど、はい、うん、ものすごい下手なんです
もうその時点で、ね、あの中国のあのテーマパークみたいになって
るこの看板を見ていて誰が頼むんだろうっていうぐらい、 あとそれとねもう一つ今言いながら思い出しました、うん、これはね去年に見つけたんですけどね、はい、まあ、とあるところ大津市内にあるんですけどね、はい、書道教室なんです、うん、書道教室やっておられるんです、はい、書道教室のところにね、うん、毛筆でね、はい、ここが書道教室やということが書いてある、書道教室何々って名前が書いてあるんですけど、はい、その字がね、うん、ものすごい下手なんですよ
もうなんていうんですか、それとももう行き切ってる人かもしれないですよ、もうい
や、
そのあれは、ね、の世界では、
いやあれはね明らかにねおかしい
おかしい
よんで、ちょうどその時もね、うん、あの友人と一緒やったんですよ、隣に友達が車に乗ってたんですけどね、うん、あの2人でね、うん、あのこれ絶対おかしいよなってこれ見て習いに来るやつは絶対いいんやろって言ってたんですけど、まあ、絶対ってことはないですけど、でもこれ見て習おう、うん、この人には教えてほしくないって、
こうなりたいという感じではない、
ね、ないですよあれはおそらくね僕の方が上手ですよあれは
一生懸命書きましたの方がなんとかな
る、なんとかなるんじゃないかなと思いますけどねいやいやいや、
ね
え、そういうの面白いですね、昔雑誌であの、うん、そういう、変な看板とかの、うん、よく ね載ってましたよね、面白い看板とかね
ありますね、
あれですけどね、あのそういうのをよく写真に撮ったりね、
やってみますね、
面白いですけどね、そうですよね、まあ、パン、最近パンネタ多いですよね、
そう
ね、
そうだ、
ジャイアントパンダ、
いまだに謎
ですね、
パンダですよ、ね、大きいだけですからね、どこに繋がるんだ、そこしかないって取り付く島が
ない
ですね、大きいパンだけにジャイアントパンダ、
そして何のキャンペーンかもわからないですからね、
そう、
それまでは
タイアップ
ね、ドラマのタイアップだったわけでしょ、
なんなんよね、思ったりするわけですよ
ジャイアントパンダ
みんな企画をね、やってもらいたいな、
ね、まだ次も楽しみにしたいですね、
そうですね、
どんなのが来るかね、
うん、ね、目を皿にしてね、いつもコンビニをね、うろうろ 情報の宝庫ですな、コンビニエンスを、ね、時代を映してるのかもしれない、
まあ、そりゃそうです、一番わかりますよ、まあ、それはもう ね季節とかね、うん、もちろん一番わかるところですしね、
あのちっちゃいスペースに全てはその時期のものね入れないといけないので、
ね、いや最近なんかだね、うん、例えばあの受験シーズンだったらあの、はい、それ限定のなんかお菓子とかあるじゃないですか、
うん、ね、ああいうカチクリとかね、何でもカツとかね、ウカルとかね、とかそんなんばっかりのネーミングがありますから ね、
ね、まあまあ非常に楽しみでございます、まあ、
楽しみ、
ね、これから先もね、うん、楽しみといえばですね、あの、まあ、ちょっとあれなんですけど、先週のね、うん、音楽と晩ご飯、
はい、
だいぶ好評です。
あ、そうですか。
あの
こまちゃん、
こまちゃん ね、 ね、あれずいぶん好評いただいてね、うん、私の周りからもね、結構見た方はね、あれ面白かったって言われてね、言いますからね。あれちょっと好評なんでね、またああいうパターンもちょっと考えないと、
ね、探してこなくちゃ、ね、まあ、そういう例にあったダジャレも探さなくちゃ、そういうわけでもない
ないですよ。もう天の声も絶賛していただきましたから ね、 、うん、ね、先週に限って言います
限って
というわけですけれども ね、
まあまあ、来週から、もう4月、
ね、4月ですよ、早いもんです ね、 ね、
もう暖かくなります
ね、もうお花見の季節ですから ね、
花見が、
もうだから来週の4月、ちょうど来週の放送ぐらいの時が、うん、彦根でも、もうだいぶずいぶん開花してるかもしれない
ですね、
うん、だからお花見の準備もちょっと早いこと、はい、思いのほか早くなると思うんで ね、
ね、
皆さんもちょっと急いで日を合わせてね、うん、ちょっと ね、
ちょっと繰り出してみようかみたいな、
そうですね、そしてまたそのお花見のお話なんか ね、うん、ね、メールでいただけると、ね、あの旅ですから、
そうです、
ね、お出かけですからね、はい、来あの4月のテーマはね、
うん、はい、
そちらの方も、
はい、それでは、まあ、はい、もうテープの終わりに近づ
いてくるんですね、
また来週ということで、おおきに、
さよなら。